一つ、高信公8歳の時、おそばの女中、平家物語を読みて、彦氏目ざるに、我は玄家か、平家かと問いたまう。源平に、てましまさぬ、ましまさず、藤原の御抜尊なりと申しければ、その藤原の武勇、源平に比べて、いかがかありと、再び問いしたまうによりて、藤原代々の武勇を申しければ、ご気色よく、壇の浦の戦いを聞こしめされ、一遍にて覚えたまう。かかるところに、甲中公、ご従来ありて、御望みありしかば、慎んで壇の浦の合戦を空に読みたまう。もうこれは、一読してわかりますように、高信公が8歳の時から非常に、ご明発であったという話であります。ですから女中がそば使いの者が平家物語を読み聞かせたら、雄三寺の家は源氏か平氏かと聞いたと。で、源平寺ではございませんと、藤原のご末裔でございますと言ったから、じゃあその藤原というものの武勇はどんなものかと、源平に比べてどんなものかというので、藤原代々の武勇を申しければ、まあ、この辺りがその田原道太、藤原の秀里の流れということが聞いてくるわけですね。このエピソードはですね、まあ、藤原にあってもその部門の武家貴族、秀里流の秀里流れの藤原の家だということが聞いてくるわけです。というので壇の浦の戦いの下りを今聞いて、そしてそれをいっぺんに覚えてしまったと。そこに甲中公がやってきて、そういう話だったら一つ話してみろよと言ったものだから、その壇の浦の合戦の下りを空で読みたまわった、まあ、そう案じられたというわけで、甲中公深く感じたまいと、まあ、この子の骨柄ただものに手はあらず、これを出家させば旧族天に生じて、家を産べしと、近い家に養親せられと仰せ進められ法輪にて、ご出家を遂げられ中納言と合せらと。で、甲中公はこれでそのことで、まあ、深く感心しまして、この子の骨柄、人品骨柄はただものではない、これを出家させれば、旧族、龍造寺一門、天に生じては家を売るしと、極楽往生間違いなしというわけですね。ですから、近い家に仰せ進められと、まあ、ここがですね、近い家に対して、そうせよと、甲中公が孫近い家に、お前の息子はこういうものであるから、出家させろよと言ったという、そのように読みたいのでしょうか、まあどうでしょうか。ですから、それで法輪で出家して、中納言と合したというところになります。ここがですね、長男ですよね。長男を出家させる、そういうことがあり得るのかということになるんです。という疑問を発する人が、まあ、よく聞くんです。こうやって見てくるとですね、龍造寺の家はその次男がついてるのが多い。からそういうのを源を担い で、これは出家させたのが12、3歳の時であろうとされるわけ。この文脈からもそういうふうに読み取れるわけなんだけど、これがちょうど次男長信が生まれた後でありますから、そういう源担ぎ、そして一族の中からその代々から仏門に入れるものが、まあ、当時の習いであるということであれば、さほど不思議ではないと。ここも例によって高信公のことをそしるというかね、幼少の頃からどうしようもないものであったから、仏門に入れたんだというような、そういう暴論もありますが、ここはこういう逸話が残っておるように、まさにその学識面というか、そういう面でもこれは大変な見どころがあるから、これは高層明知識になるであろうということを見込まれて入れたと理解してよろしいんではないでしょうか。で、続きます。12歳の御時に世の人の20歳の年と、童貞であるのにもうすでに成人並みのであったと。御目に光ある、暗い高く陸量を抜群にして合教の技を好みたまう。まあこれも浄土区のような、若くしてその英雄の気風を持つというものの浄土区になりますね。力量を抜群にしてと、群を抜くと、これはもう無礼と、まあ、同じような使い方であります。 何もこの時期もうすでに雲仙にぐわっていったわけではありませんからね。豪経の技を好みたまろというのも、これは出家しておっても当時の武家の出でありますから、武技を練っておっても不思議ではないと思います。ある時、自僧と勤勉の民、まあ民人民人喧嘩をし、自門に追い詰めけるに、そう門内に入り門の戸を打つ。戸を打つというのは閉めるという意味ですね。ですからこれは、ある時法輪院の僧が近くの人と喧嘩をして寺の門に追い詰められたと。ですから門、あの寺の門の中に入って門を閉めたんだと。この絵において、民人6、7人して扉を押し破らんとする。でよか6、7人の村人がその門扉を押し破ろうとしたと。時に中納言長谷来たりて、その扉を御一人身にて支えたまう。これですね、支えたまう丸、まあ句点として読みますが、支えたまうこと強うしてと読んでもいいと思います。扉を押し倒され、民人四五人その下に打ちしかる。この勢いに恐れ、ことごとく外挙す、逃げ去った。この時15歳になり、かかることども多く、自中の老弱をはじめ臨民恐れてたっと見けると。まあ、この辺りがまさに逸話でありますね。あの若くして、強かったと、腕っぷしも強かったという話になります。これウィキペディアはこの後半部分だけ取り上げてますね。まあ、前半の平家物語を一遍で育じたなんていうところは、ここでは省いて、腕っぷしが強かったというところだけが、まあ、逸話としてネットで流れたりするわけで、これもまた風説のルフに当たることではないかという。まあ、ちょうどそこまででございましょうかね。はい、あのこうやって、ちょっと読み飛ばすような形になりましたけど、こういった調子で、やっていきたいと思います。で次回はですね、まあ、いよいよいわゆる立て縄での戦いとかいうところになってまいりますから、でそして今日晩書したようなところはレジュメで準備させていただきたいと思います。でそして古文書もちょっと読みたいと思うわけで、まずは有名なところの竜頭寺高信の後藤家信に、残したあの遺言状名札、有名なものがありますが、これを使いたいと思います。そういうところで今日はここまで。